さて今回はですね、いただいた資料第3回健康保険制度の基礎をもとに、会社員の方が知っておきたい健康保険の基本についてちょっと掘り下げていきたいと思います。
はい。
医療費の負担のこととか、まあ万が一の時の給付金とか、結構大事なポイントがありますよね。
ええ、本当にそうですね。これ日々の生活を守る上ですごく重要な制度ですから、基本的な仕組みを知っておけば、いざという時にスムーズにこう活用できますしね。
まずじゃあ一番身近なところ、病院の窓口で払うお金、これって原則かかった費用の3割負担っていう、これですよね。
その通りです。はい。資料にも例がありましたけど、例えば5000円の診療だったら自己負担は1500円で済むと。
なるほど。
で、残りの7割は皆さんが納めている保険料、それで賄われているわけですね。
ふむふむ。
会社員の場合、この保険料って会社と自分で半分ずつ。
あ、労使師範。
そうです、労使師範が基本です。このなんていうか助け合いの仕組みで成り立ってるんですね。
へえ。
ただこの3割負担っていうのも年齢によってちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、例えば6歳になる前のお子さんは2割ですし、70歳から74歳の方も原則は2割、で、75歳以上の方、いわゆる後期高齢者医療制度だと原則1割負担と、まあより軽くなるんです。
なるほど。
まあ所得によっては3割になるケースもあるんですが、基本的にはそういう違いがあります。
年齢で違うんですね。でももしこう大きな病気とか怪我とかで治療費がすごく高くなっちゃったら、3割でもかなりの額になることってありますよね。
ええ、ありますね。そこがやっぱり心配な点だと思うんですが、そのためのセーフティーネットとして高額療養費制度っていうのがあるんです。
高額療養費制度。
はい。これは1ヶ月同じ月の1日から月末までにかかった医療費のその自己負担額ですね。これが所得によって決まっている上限額を超えた場合に、その超えた分が後から戻ってくると。
へえ、上限があるんですね。それはすごく心強いですね。
そうなんです。例えば70歳未満で、まあ一般的な所得の方だと、上限額の目安はだいたい月8万円ちょっとくらいですかね。
8万円。
ええ、医療費の総額によって多少変動するので、プラスアルファなんて言われたりもしますけど、とにかく青天井ではないと。これで医療費が原因で家計が大変なことになるのを防いでるわけですね。
なるほど。
しかもですね、限度額適用認定証っていうのを事前にもらっておけば。
限度額適用認定証？
ええ、それを病院の窓口に見せると、最初から支払いをその上限額までにできるんです。
あ、それは便利ですね。後から申請するんじゃなくて。
そうなんです。入院とか高額になりそうな時なんかは特にこれがあると安心ですよね。
確かに。次に心配なのが、病気とか怪我で仕事を長く休まざるを得なくなった場合、収入が。
そうですよね、収入面の不安。そのための備えが傷病手当金。
傷病手当金。
はい。これは仕事以外の業務外の病気や怪我が理由で会社を連続して3日間休んで、4日目以降も働けないっていう状態が続く場合に支給されるものです。
ふむふむ。
だいたい休む前のお給料の3分の2くらいの額が。
3分の2。
え、支給が始まった日から最長で1年6ヶ月通算でですね。
1年半も。
そうなんです。受け取れる、まあ、所得保障の制度ですね。療養中の生活を支えるすごく大事な給付です。
これは知らないと本当に困りますね。3分の2が1年半も出る可能性があると。
ええ、そしてライフイベントとしては出産も大きいですけど、こちらもサポートが。
出産ありますよね。
はい、主に2つですね。まず出産育児一時金。
あ、聞いたことあります。
これは出産にかかる費用を補助するもので、赤ちゃん1人につき一律で50万円。
50万円大きいですね。
ええ、2023年の4月からこの金額になりました。で、これも多くの場合健康保険から直接病院とかに支払われる制度が利用できるので、窓口で大金を払わなくて済むことが多いです。
なるほど、直接支払い助かりますね。それでもう一つは。
もう一つが出産手当金。
出産手当金。
はい、 これは会社の健康保険に入っている女性ご本人が出産のために会社を休んで、その間お給料がもらえない場合に所得保障として支給されるものです。
あ、これは働く女性のためのものなんですね。
そうです。こちらもさっきの傷病手当金と同じように、お給料の約3分の2が産休中の生活保障として受け取れるという形になります。
なるほど。出産費用自体の補助と産休中の収入の保障と、こう2つのサポートがあるんですね。
ええ、そういうことになります。
ではご家族がいる場合、扶養という話もありましたけど。
ああ、そうですね。これも会社員の健康保険の、まあ、大きなメリットと言えるんですが、一定の条件を満たす家族を非扶養者としてご自身の保険に入れることができるんです。
非扶養者。
ええ、非扶養者になればそのご家族自身は保険料を払わずに加入者本人と同じような保険給付が受けられる。
保険料なしで、それはすごくありがたいですね。でも条件があるんですよね。
そうなんです。いくつかあって、まず対象になる家族の範囲、まあ、原則として三親等内の親族とかですね、
うんうん、
それから収入の要件、よく130万円の壁って言われるやつです。年間の収入が130万円未満であること。
130万。
はい。そして主にその保険に入っている方、つまりあなたの収入によって生活していること、生計維持関係ですね。こういった条件を満たす必要があります。
なるほど。結構細かく決まってるんですね。
ええ。なのでご家族を扶養にいられるかどうかはちゃんと確認が必要ですね。
わかりました。じゃあ最後に手続きの面、入社とか退職の時ってどういう点に注意すればいいですか？
そうですね。まず入社したら、まあ、会社経由で健康保険証がもらえますよね。それを病院とかで見せると、
はい、
大事なのはむしろ退職の時かもしれません。
退職の時？
ええ、退職日の翌日にはもうその会社の保険証は使えなくなります。資格を失うので。
あ、そうなんですね。すぐ使えなくなるんだ。
そうです。だから必ず返却しないといけません。そしてその後すぐに次のどれかの手続きをする必要があります。
次の手続き？
はい。1、もしすぐ再就職するならその新しい会社の健康保険に入りますよね。
うんうん。
2、そうでない場合はお住まいの市区町村で国民健康保険に加入する。
国民健康保険。
3、あるいは一定の条件を満たせば辞めた会社の健康保険を任意継続するっていう選択肢もあります。
任意継続？
ええ、最長で2年間続けられるんですが、この場合は保険料が全額自己負担になるので、そこは注意が必要です。
なるほど。選択肢がいくつかあるんですね。
そうなんです。ただどの選択をするにしても一番大事なのは保険に入っていない期間、無保険期間を作らないこと。
無保険期間。
はい。なので退職前にどうするか考えて準備して、退職したら間を空けずに速やかに手続きをする。これが本当に重要です。
うっかり無保険期間を作っちゃわないようにですね。いや、今回は健康保険の基本、自己負担の割合から高額療養費、傷病手当金、出産、扶養、手続きまで、本当に生活に直結するポイントばかりでしたね。
そうですね。これらの制度ってやっぱりいざという時のためのセーフティーネットですし、同時に皆さんの保険料で支え合ってる相互扶助の仕組みなんですよね。
だからこそ内容をちゃんと理解して、まあ、権利として必要な時に適切に使えるようにしておくことが大切だと思います。
本当にそうですね。さて、こうして見てくると、あなたにとっても当たり前のように感じられるかもしれないこの健康保険制度ですけど、少子高齢化とか医療技術の進歩とか社会がどんどん変わっていく中で、この先この仕組みを維持していくためにどんな工夫とか考え方が必要になってくるんでしょうかね。
それは非常に大きな課題ですよね。
ねえ、日々のニュースを見たり、あるいはご自身の経験と照らし合わせたりしながら、ちょっと立ち止まって考えてみるのもいいきっかけになるかもしれませんね。